私の義はパリサイ人や律法学者の義に勝る。そのように主イエスは仰せになって、ご自身の義をお示しになりました。そしてご自分の弟子たちにもこのキリストの義に生きるということをお求めになりました。ではキリストの義とは何でしょうか。先週も申しましたように、主イエスは5章21節から48節までのところで、そのキリストの義について具体的に語り示しておられます。先週も申しましたが、これらの御言葉は旧約聖書の律法を否定するものではありません。また律法と別の新しい言葉が語られているということでもありません。そうではなくて、主イエスは律法を守り行うということ、このことの健やかなあり方を回復しておられるわけです。で、それがここで主イエスが、私は律法を廃止するためにではなく完成するために来たのだと仰せになっていることの意味であります。ここで主イエスは律法の意味するところを根本的に問い直しておられ、そうされながら律法に、つまり神の言葉に聞き従って生きることの本来の健やかな命、また心を回復してくださっているわけです。ここで主イエスが語り示しておられる道こそ主の弟子たちの道、また私たちが生きるべき道であります。そしてここにパリサイ人や律法学者の義に勝る義の道が開かれているわけです。先週の5章21から26節で、主イエスは実戒の第6回殺してはならない、この戒めを引かれながら、ただ人を殺さないということではなく、心の中で兄弟を憎むならそれはすでに兄弟を殺したことになる、そう仰せになっていました。そのようにしてパリサイ人や律法学者の義を克服されたわけです。パリサイ人や律法学者たちは確かに律法を守り行うことに熱心でありましたが、彼らは人の心の奥底を深く掘り下げる術を持ちませんでした。形だけでも律法に従っていればそれでよしということにならざるを得なかった。そこに彼らの限界があったわけです。しかし主イエスはもっと深いところをお問いになるんです。形では律法を守っていても心の奥底では律法に背いている、その人間の心の二面性ということをお問いになりました。そこまで問われることで、つまりそこが解決されることで、心そのものが正され変えられることで、初めて人は命を得る、救いを得るということであります。このことは今朝の27節以下でも同じであります。さっきの21節と同じように、主イエスはここでも十戒の戒めを取り上げておられます。それは第7回です。勧誘してはならない、この戒めです。そして主イエスがただ形式的に勧誘をしなければよいということにとどまらないで、人の心の奥底までも問題にしておられるという点で、やはり先週の21節以下と同じであります。主イエスは仰せになります。27、28節、あなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。この主イエスの御言葉を聞いて、先週と同じくやはり私たちはあまりに厳しい、ついていけない、そういう思いを抱くのではないでしょうか。みだらな思いで情欲を抱いて女を見るなら、それだけで勧誘の罪を犯したことになるというのです。 実際問題としてこの主の御言葉が多感な青年たちを悩ませてきたということはあるのだと思います。せっかく聖書に救いを求め命を求めたのに、この厳しい倫理が壁のように立ちはだかるということがあったのかもしれません。聖書の信仰において性の問題がどう捉えられていくのか、キリスト者はこの事柄をどう考えたらよいか、これはこのことは実はとても大切な問題です。で、一方ではあまりこういうことを教会でおっぴらに語ることは控えられる傾向があるかもしれませんが、まあ、しかし今かなり青年たちの集会などでこうしたテーマで正しい聖書の理解が青年たちに教えられるということもしばしば聞いているところであります。一つ申し上げておくとすれば、聖書には禁欲主義的な性の理解はもともとありません。キリスト教会の中にもある禁欲的な傾向が入ってきたということがあります。例えば中世の修道院などにそれが見られますし、それからプロテスタントの中にもかなり厳格な禁欲主義が入ってきたことがあることを私たちは知っています。ただ聖書には魂は清いけれども肉体は汚れている、だから肉体的な汚れに触れるな、そういう霊肉二元論的な教えはありません。例えばギリシャの思想などにそれがあって、それがキリスト教の信仰の中にも入ってきたといういきさつはあるかもしれませんが、聖書にはありません。創世記を見ると良き創造ということが語られています。神は人を極めて良いものに作られた、それは霊も体も共に極めて良いものに作られたということです。ですから最初に作られた人間アダムと彼の妻エヴァの交わりも大いなる祝福のもとにあった。創世記4章1節にアダムがエヴァを知ったということが語られていて、この知るという言葉は本来は愛するという意味であります。それは魂も肉体も与えられた人間存在の全体性において愛したということです。そこで性が汚れているという考えはもともとないわけです。ただしその後人は御言葉に背いて堕落をしました。罪が入りました。このことによって人の魂も体も汚されて損なわれました。ただそれは後からのことであって、人間や男女の交わり、特に肉体ということが初めから汚れていたわけではなかった。もともと極めて良きものであったわけです。そして私たちが知っておくべきことは、イエス・キリストが来られたことによってこの事情が決定的に変わったということです。主イエスは私たちの贖い主であられ、私たちの魂と体の倉庫を贖われたお方です。つまりこの方のもとで人間は本来の健やかさを回復していくということです。この方と共に歩むことで、あの良き創造の秩序が回復させられていくということです。そしてこの方のもとで男女の交わりも、まあ、現実には罪の残りかすが残り続けるということはあるにしても、しかし清めて祝福に満ちたものとして取り戻されてくるということです。そうした意味では私たちは性の問題も含めた禁欲主義や霊肉二元論というものを知り解けなければならないと思います。神様は性的な交わりをも祝福されました。大いなる喜びのうちに大らかに生きていくことができるものとされているということを覚えたいと思います。ともあれ、私たちが今朝の御言葉を学ぶに際してわきまえておくべきことは、ここで主イエスは禁欲主義を教えておられるわけではないということです。禁欲主義を貫くのであれば、それこそ、まあ、修道院ではありませんが山にこもって孤独に生きたなら良いわけです。みだらな思いで女性を見るだけで 姦淫の罪を犯すということになるならば、女性を見なければよいのだと考えて、道を歩くときに目を閉じて歩いた人々もあったと伝えられています。極めて危なかしいことでありますが、全くの話、そのようにしたらよいわけです。ただ非常にちぐはぐなことにはなるでありましょう。しかし重要なことは、ここでの問題は自分の身の潔癖やあるいは純潔ということにはとどまらないということです。ここで主イエスが問うておられるのは、隣人に対してどう処するか、他者と共にどのように生きていくのか、そのことなんです。そして律法が、十戒が、また第七戒が問うているのもそのことです。つまりこれは隣人との交わりの問題なんです。28節に他人の妻とあります。わざわざそのように言われているのは、これが姦淫ということの意味と関係しているからです。姦淫というのは他人の夫婦関係を壊すことです。一組の夫と妻との生活を破壊することです。ですから他人の妻と言われます。ここではとりあえず未婚の女性のことは第一の問題ではありません。夫のある女性、すなわち他人の妻のことが考えられている。そしてそのような女性を彼女の夫から奪い、夫婦の関係を破綻に追い込むということ、それが少なくともここで姦淫と呼ばれることであるわけです。そしてここでは第7回、姦淫してはならないという戒めは第10回、むさぼってはならないという戒めと一つに結びついています。むさぼりというのは、欲に任せて不当な仕方で他人のものを奪い取ることです。ですから他人の妻を奪い取るということも、またむさぼりの罪であるわけです。旧約聖書のサムエル記の下の11章に記されていることでありますが、イスラエルの偉大な英雄、偉大な信仰者ダビデも姦淫の罪を犯しました。ダビデは自分の忠実な家来であるウリアの妻バトシェバに心を惹かれ、彼女と床を共にします。そしてそのことがバレるのを恐れて、ウリアをわざわざ激戦の地に送って戦死させます。そのようにすればバトシェバは夫を失うわけでありますから、形の上では姦淫にはなりません。独身になるからです。こうしてダビデは彼女を正式に妻として迎えるわけですが、預言者ナタンは12章でダビデの隠れた姦淫の罪を、むさぼりの罪をズバリと指摘するわけです。29から30節、もし右の目があなたを背かせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまつかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。この主イエスの御言葉についてもあまりに厳しいとお感じになるかもしれませんけれども、その創造の秩序ということから言いましても、人間の心と体は一つです。心にあることが体を伴う振る舞いに、例えば視線ということにも現れるわけです。まさにダビデの姦淫の罪は見るということから始まったわけです。サムエル記下11章2節、彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。右の目や右の手が罪を犯させるなら、それをえぐり出しなさい、 切り落としなさい。このように主イエスが仰せになることは必ずしも極端な話ではない、言い過ぎではないということ、それはダビデの例を見るならわかります。つまりダビデには自分のことしか見えておりませんでした。そして彼は私だけは勧誘してはならないと命じる十戒の第七戒を守ったかのように繕いました。しかしダビデにはバトシェバの心が、命が見えていなかったのです。ウリアの心と命もまた見えていなかったのです。それゆえバトシェバを恥ずかしめ、ウリアを殺しました。自分の目と手とで愛し合っていた一組の夫婦の交わりを破壊し、いずれの命をも損なった。ただ形式だけ立法を守っていればよいということではない。神様はダビデの人間というもののこの隠れた内なる闇をお問いになるのです。主イエスが旧約聖書を否定したのではなく、もう立法いらないと言われたのではなく、立法を守り行う健やかな心を回復してくださったと、そのように申し上げましたが、立法本来の心は神様に作られた自分と隣人の命を愛し生かすべきこと、そこにあります。立法はそのことを求めるのです。だからこそ勧誘してはならないと命じるのです。31節以下では主イエスは離縁状のことに触れておられます。これも同じです。当時のユダヤでは離縁をすることは常に男の側の権利とされていました。夫はいつでも離縁状を書いて妻を離縁することができるとされていました。しかし妻にはその権利はありませんでした。当時のユダヤは私たちが想像することもできないような男尊女卑の社会であったわけです。32節で主イエスは不当な結婚でもないのにと言われています。主イエスは離婚を禁じておられます。神が結び合わされたものを人が引き離してはならないんです。けれどもこのように言われているということは、この不当な結婚というものの場合に限って離婚を認めておられるとも受け取れます。では不当な結婚とは何か。それはそれこそ相手が勧誘を課して自分から離れていくという場合です。この場合を離婚をやむなしとするただ一つの理由としてきた、そういう教会もあるのではないかと思います。そういう場合でももちろん結婚関係が修復されるということはあります。そのような状況にあってもお互いに十字架を見上げて主の許しの恵みのうちにもう一度その関係を修復していくということはあり得ることです。けれどもともかくこの場合だけは離婚を承認してきたということはあるのだと思います。そしておそらくシュエスがわざわざこのように仰せになることの背景には、この不当な結婚ということによって夫が妻を離縁するケースがあまりにも多かったということがあったわけです。不当な結婚でもないのに夫が妻を離縁するということがあまりにも多かったからです。つまりあまりにも身勝手な理由で妻は離縁された。例えば料理が口に合わないとか、年を重ねて要望が衰えたのでもっと若い女性を妻にしたいとか、そういったことです。そういう理由で夫はあたかも妻を物や道具を捨てるようにして捨てたわけです。捨てられた妻は実に過酷な境遇を強いられました。 帰る家もない、仕事もない、生きていく術がない。そして命をつなぐためにとにかく結婚する、それこそ愛のない結婚をする、そういうことが起こったかもしれません。そのような愛のない結婚へと追いやっていくことは、姦淫の罪を犯させるということと同じではないか。またそのような愛のない仕方でその女性を目取る男性にもまた姦淫の罪を犯させることになるのではないか。そのように主イエスはお問いになるわけです。私たちはこのマタイ福音書の5章の三条の説教における主イエスの律法の理解ということを通して、律法の心ということを正しく捉えていく必要があります。一体律法は何を語り、何を求めているのか、そのことをきちんとわきまえていくことが、あの創立宣言に言われている我らは律法主義者にあらず、また律法廃棄論者にあらず、つまり律法主義にも陥らない、律法を捨てるということにも陥らない、そこに命の道がある、福音の道があると語るところを理解することになるのだと思います。律法の心は命を愛し重んじる心です。主イエスの御言葉は当時のユダヤの社会の在り方を鋭く問うものとなりました。では私たちの周囲、私たちが身を置いて生きている現代社会はどうでしょうか。夫婦や親子の関係はどうでしょうか。その関係は真に健やかなものと言い得るでしょうか。いかに多くの富を得、社会的な地位や身分に恵まれた人であっても、ほんの一瞬の振る舞いで、それこそ目や手を制御できなかったために家庭が壊れる、すべてを失う、あるいはただ一度の過ちで愛し合っていた者同士が憎み合い傷つけ合う、そうした例をしばしば耳にするのです。むさぼりの罪は被害を受けた人の心に深い傷を与えます。人の命があまりにも軽んじられているのではないか、そう思わざるを得ないこともしばしばあります。そうしたあり方があるとすれば、私たちはそこから救われなければなりません。文明社会のただ中にあって、見えるものや効率や金銭や便利さを追い求めるあまり、私たちは生きていく上で真に大切なものを忘れ去ってはいないでしょうか。健やかな命の感覚を鈍らせてはいないでしょうか。あるところでインタビューに答えておられた年配の牧師先生がこうおっしゃっていました。人間が生きていくときにいろんなことをするけれども、人間が本当に生きていくためにはピントが合っていなければならない。ピントが合うとはどういうことか。正しい生き方をすることである。正しい生き方とは何か。キリストにあって人の命を大切にすることである。キリストにあって人の命を大切にして生きたならば、その人の人生はそれでよい。こうした健やかな命の感覚をどこで私たちは回復させられるのでしょうか。男女の交わりは誠に祝福に満ちたもの。男と女、一対の男と女にだけ許された、それゆえに、極めて排他的な、他者の介入を許さないというところで保たれるあの祝福、エデンでアダムとエバが一人の人を愛し抜く、一つの魂に添い遂げる、どのようなことがあっても希望を持って、そしてついにこれこそ私の血肉、私の分身、そのようにお互いを呼びうるような、誠に喜ばしい祝福された交わりにどのようにして生き抜くことができるでしょうか。 それはキリストの義に生きることによってです。十字架のキリストを仰いで生きることによってです。キリストに結合される、結ばれる時に、私たちは神様の恵みによって誠に健やかな存在に回復させられていきます。キリストの命、キリストによって贖われ、許され、蘇らされ、そして新しくされた命を持って、心の奥底まで変えられた幸いなる命を持って、私たちはお互いの命の重みや尊さを正しくふさわしく分かり合うことを許されるのです。お互いの存在を愛し慈しみながら生きることを許されるのです。そうした営みを回復してくださるキリストこそが私たちの救いであります。祈ります。主なる御神様、命が軽んじられ、命の重い意味が正しく図られることのあまりに少ないこの時代と社会の中で、この健やかさを失った状況の中で、キリストにあって自分自身の、また隣人の命をふさわしい仕方で愛し重んじて生きる健やかな営みを、あなたの恵みによってどうか私たちの一人一人にお与えください。主の御名によって祈ります。
アーメン。